あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
先日所要があって、地元の故郷の信用金庫に電話しました。昼休みに。で、その時にですね、電話に出た相手の信用金庫のお姉さんがめっちゃめちゃ私の訛りと似てて、すごく親近感を持ちました。はい、まあ私はもういろいろ混ざっちゃってるんであれですけども、私の一部にすごく似てて、私もなんかこうコールセンターとか結構電話をの対応がの仕事をいっぱいいろいろやってたのもあったんですけれども、そこまで訛っても OK なのお宅の会社はとかちょっと心の中で思いながら、でもなんかね、すごく親身になってもらってるような気がするっていうのでね、
それはね、
ちょっとほっこりした、
ね、方言マジックだと思います。
そうですよね。
でもね、よく考えてみてください、うん、信用金庫は基本的に地元商売ですよ、
うん、そうなんですよ、はい、地元の人しか
利用しないからね、
基本かけないからね、
うん、そうそう、うん、だからそうなんじゃないですか、うん、
ですよね、はい、だからね、地元を出てからその方言、私の中では方言の中での敬語なんだけど、他の人が聞いてそれはいかがなものかとか言われるのがあるんですよ、
はいはい、
例えば来ちゃあ誰々さん来ちゃったとかしちゃったとか、
はい、
敬語なんですよ、でも敬語ってことに通じないんですよ。
あ、されたみたいな意味があ、
されたなんですよ、
ね、
された、はいはい、来られいらっしゃったとか、はい、そういうのがちゃしちゃった来ちゃったなんですよ、はい、みたいなのを、しちゃったですかみたいな、すごいこう
なるほどね、
うん、織り込んできて、あ、これはなかなかやるなって
やるなじゃない、普通なんだよ多分。
うん、そうなんですよ、普通なんですよね、はい、
多分ミッチーさんもそれに引きずられて、うん、広島弁で話してたんじゃないですか、
はい、
はい、もうだからより悪化するわけですね。
そうですね、はい、でその後に休憩時間終わった後にお客さんから電話かかってきたのに、出た時にいつも以上に変な訛りが出てしまいまして、はい、うん、
ちょっとお客さんにね、この人は日本人じゃないんじゃないかって言われちゃうんで、
ちょっとわざと訛りを押し出す時もありますよ、ちょっと素朴感を演出するためにちょっとクレームが来た時とかに、
はい
はい、まあなかなか日々精進だなと思ってます、はい、さあということで今日もホットキャストスタートです。本当やばいよね、もう最近番組で喋るときに全く取り繕うことをやめてる、
まあ、
自分
に、まあ、まあね。まあ別にね、それほどこう、うん、ね、まだ何か例えば番組をやってみちさんって言われたいとかそういう意思がないからでしょ、
ね、だいぶ守るものがなくなったんだなって、はい、思ったりもしています。さあ前回はスキレットまだ使ってますかということで、スキレットの特集を久しぶりにお送りしました。アートワークの写真皆さんご覧になりました？私ツイッターでも
思うんですけど、
はい、
アートワークの写真とか見てるんですか？
見てるのかな？聞いてるだけ。なんかこう、どんどん次々聞く人は見ないかな。
いや、思うんですよ。最近ね、うん、我々がやってるこのポッドキャストは、
ええ、
まあ、いろんなところで聞けるわけじゃないですか。
うん、
まあ、あまり、こう、他人に登録されたくなかったっていうのがあって、例えば Spotify とかにも登録してるわけですよね、私がね。
うんうん、
ポッドキャストも、他の、一応今現行でやってる3番組、まあ現行というか1個は終わりましたけど、
ええ、
関係なく誰でも登録できるっていうところに驚きではあったんですが、
うんうん、
なんかビジネス化がどうのこうのみたいな話でちょっとね、ここ数日話題になってるニュースがあるみたいなのを見かけて、こんな適当な感じで登録できちゃうのにビジネス化も何もあったもんじゃないでしょうみたいに私は思ってたんですけどね。
うん、
これも見て思うんだけど、どこにも アートワークを表示する場所もリンクもないわけですよ、う
ん、ですよね。あの登録した画像最初の初期のだけ出て、それ以外の都度入れてるやつは出てこないって感じかな、うん、
だってポッドキャストって基本的にあの、うん、ボイスブログの延長じゃないですか、うんうん、だからブログあっての配信なんだよね、うん、
写真はおまけなんですよ。写真アートワークは
アートワークはおまけだけど、でも基本的にそのブログから配信してるわけですよね。だから記事は一部分は出るんだけど、もちろん HTML のリンクとかそういうものは一切表示されないのが多いし、だからテキストとしてはある部分表示してくれる部分はあるけれども、それ以上は表示してくれないですよね。だから実際に Spotify でポッドキャストを見ても出ないわけですよ。
その、そうね、
番組としては出てくるんだけれども、うん、それ以上
ここのものはもう、
まあ、だから例えばその作成者がホットキャストウェーブというところが作っているっていうところはもう出てくれるんですけど、うん、アートワークもアートワークというかそのメインのアートワークですよね、うん、は出てくれるんですけど、
うん、
その一個一個の記事に対して何かが出てくれるのかって言ったら出てくれないんだよね、
うんうん、
でシェアするとかあってもそれはあくまでも Spotify のシェアなんですよね、
うん、
だからこういうことをする人たちにその番組に対するなんていうのかリスペクトなんてあんのかねって、これ別にこれ Spotify だけじゃなくて他の前、うん、あの問い合わせがあって、
うんうん、
ちょっと一揉めしたヒマラヤさんとか、そういうところも、他のところもそうなんですけど、ほんとね、番組のことを、まあ、我々なんだかんだ言って頑張って作ってるわけじゃん。その適当にトークしててもね、うん、思うんだけど。でも、そのね、10年以上やり続けてる自負はあるわけですよ。自負はあるんだけど、そういうものに対する、こう、リスペクトとかなんとか、一切こいつらないよねっていつも思ってる。
うん、
あくまでも美味しいコンテンツを横から右から左につ
まみ食い
つまみ食いしてるよね。
そうね、
うん、なんでこんなにそのまあ基本そのポッドキャストって RSS だから RSS で配信されてるから、それをこう再生できるような環境のアプリさえ作れば、うん、ポッドキャスト再生アプリって可能 なのは可能なんだけれども、うん、その RSS の中にはあの配信しているサイトのリンクとかもちろん存在するわけですよね、
うんうん、
で例えばそのホットキャストの中でスキレットの話題をしたら、そのスキレットの中で例えば先週だったらスキレットライフという特設ページを作りましたという話題を話してますけれども、うん、これ Spotify しか聞いてなければ、
うん、
このスキレットライフというページも何もかもホットキャストっていうサイトがどこにあるかすらわからないんだよ、
うん、そうね、母体にサイトがあるっていうのも予備知識としても入らないですしね。
そうなんだよね、
ないですし、なんか頭で毎回それを説明するのもおかしなもんですし、
そう、うん、おかしいとは思うんだけれども、その作成者の名前っていうのは、まあ、いわゆるマルシーみたいなもんだと思うんだよね、コピーライトみたいなもんだと思うんだけども、うん、それ普通なんていうのリンクするものでしょ。例えばウェブとかだったら、ね、うん、作っているものに対するリンクは入れるものじゃない、
うん、
なぜポッドキャストはそれを最初からしなくても許されてるんだろう ね。一応 iTunes はリンクありますよ、だから飛べますよ一応ね、
うん、
まあ、もちろんその記事中に書いてあるリンクは飛べないけれども、
あの外部に飛ばさないっていう文化がもう最近、まあ、いろんなところであるじゃない、コンテンツ あの抱え込みみたいな、お客さんをこう外へ逃がさないぞみたいなので、あのショッピングモールもモールとかもそうなんですけど、まあね、うそういう意識なのはまあ分かる
なくもないけど、自社ならいいよね全部がね、
じゃあ
内だね、
自社コンテンツとかそれだけお金、うん、何かねお互いにこうウィンウィンの状態でそうならいいんだけど、
そうそうそう、
うん、そうじゃないから
何なんだろうと思うんですよね。でそういうところが金を払ってくれると本気で思ってんのかっていう部分も含めてね、
そう、何を期待してんだって、
いや現実知ってるって聞いたくなりますよね。いや、やつらはどうせねポッドキャストのコンテンツなんかね、あの、うん、ただで使えるものとしか思ってないと思いますよ。
うん、そうね。
うん。 や、その中で本当にこいつらには金を払いたいって思ったほんの一部の人たちには金払うかもしれないけれども、
うん、
そんだったらまだ YouTube の方が全然マシじゃない？再生に対してある程度いけばもらえるわけだからさ、
うん、
なんかねおかしいよねって思ってます。少なくとも YouTube のサイトに関してはリンク貼れるじゃん、自分で記事や記事というかこう動画を上げてその下にはリンク貼れますからね、普通にね、アフィリエイトのリンクすら貼れますからね、
うん、
でも今のそのポッドキャストのアプリに関してはそのオリジナルコンテンツへのリンクすら貼らないのが平気でゴロゴロゴロゴロあるっていうのは、
うん、
いやなんか間違ってんじゃないのって思います。
そうですよね、
うん、だってスポーティファイが配信してるって思ってる人すらいるからね。
そんなバカな。
いやでもいるでしょやっぱりね、スポーティファイで配信してるって思う人はいるわけだからね、スポーティファイの中のコンテンツの一つって思う人はいるわけだからさ、
うん、
まあ実際に iTunes で配信してるって思ってる人たちはいっぱいいるわけだからね。
ああそうか、
うん、それの延長でしょ結局、
うん、
実はサイトがあってっていうのはなかなか理解しづらい代物なのかもしれないですよ。いやまだねリンクあるだけマジ。本当は欲しいのは公式サイトへのリンクと記事1個ずつの記事へのリンクが欲しいです。
ああそうそうですよね。
そう、
ま、それはなんか普通にあって良さそうなのにない。
実際できるわけだからできないわけじゃないんだよ。できるんだけどなぜやらないと思うんだよね。飛ばしたくないんでしょ外部に。
うん、そう、そまあアプリの中からそこなんでしょうけど。
そう。だから前その今ねヒマラヤさんはねなんかこう登録が必要になって、うん、それ以降私は見てないんだけれども、
うん、
メールアドレスとかな、まあ、いわゆる ID 作る必要があってからそれから見てないけど、それ前の段階で一度揉めたので担当者とやり取りずっとしてたんですよね。これおかしいって言って、そのコンテンツを作る人たちに対するリスペクトが全くなってないじゃないっていう話をして、うん、ただ横か右から左に撮ってるだけでしょそれじゃあっていう話をしたことがあって、その担当者とはしばらくやり取りをずっとしてたんですよね。だから、
うんうん、
そのプログラム作ってる方にあげて対応させますみたいな感じで、その人はまあいい感じだったけどあっという間に辞めちゃったからね、うん、その人もだからああ所詮この手の早い IT ってそんなもんなんだろうなとか思いながら見てたんだけど、ね、うん、その後しばらくして別の人から登録させてくださいって、もう登録されてるようちの番組みたいなねあここダメだって思ったっていうこともありましたけど、まあでも一応その時は私は言ったからちゃんとコピーライト入れろっていうことと、うん、そのリンクを必ず入れろっていうことでそこに関しては対応してくれてたんですよね個別に、
うんうん、
だから言わなきゃ対応してない。
そうか、
別にプログラムで自動で対応してたわけじゃない、
うん、
個別で対応してただけですからね。
めんどくさい人だけ
そうめんどくさい人だけ対応してくれてただけでしょ、
うん、
でもそれだって RSS の中にリンク全部入ってますからね、
うん、
本来なら対応すべきことだと思うんだよね、
うん、そうね、
そうだから未だにねその大手最大手じゃんある種 Spotify って今、
うんうんう
ん、ですらこんな状況だからどうなのって思いながらね、
うん、
見ているところなんですけどね、はい、まあでも Spotify で聞いてくださってる方がいるのも知って、ま、知ってはいます。ありがとうございます、うん、はい、
ありがとうございます。ということで、ね、まあ、音声がメインではあるんですけれども、テキストですとか番組の中で紹介したもののね、うん、いろんなものへのリンクとか、あとは、こんな商品を私たち買ったんですよっていう紹介とか、
はい、
はい、アートワークも毎回私用意してるので、
はい。
はい、
まあ、iTunes でダウンロードされればアートワークは見れるんですけどね、うん、Spotify で再生してもアートワークは見れないですよ、
はい、まあ、そういう時は、はい、ね、サイトに来れば普通に見れますから。
でも Spotify からじゃサイトには飛べませんからね、
ほら、私だから私たちが、私がいつも番組の終わりで紹介してるじゃないですか、
はい、
HOTCAST と入れていただくと出てきます、
はい、
ということで、サイトに来て一回ブックマーク入れとくといいですよ。
そうですね、はい、
それが一番。
そして、ポッドキャストサポーターズも登録するといいと思いますよ。
はい。 お願いしますね。ということで話がすんごいずれたんですけども、アートワークに使ってる写真が、前回スキレット特集だったじゃないですか。
はいはいはい、
戻しますよ、話を。
はいはい。15分だけどね、
戻しますよ。
もうね、
はい。で、その話を前回したかったのに、できなかった。
え？
ですよね。
そうでしたっけ？
なんか話題に出せなかったんですよ、多分。はい。おすすめしたかったのに。
はい。どうぞどうぞ。うん、
ということで、ね、どうしてもスキレットって言うと、我々大体アヒージョなんですけれども、アヒージョ以外のものをっていうので最近いろいろね、レシピを探して試してみたりしています。というので、今回ご紹介するのが、煉獄の卵です。
煉獄の卵。
はい。英語で言うと、エッグズインパーガトリーなんです。
はい。
ん？ん？違う。エッグズインパーガー、まあいいや。
はい。
とりあえず、
いいんだ、
煉獄の卵、
はいはいはい。
地獄の燃えるような、はい。ね、燃えるような地獄の中の卵みたいな、そんな感じで。スキレットにオイルを引いて、で、そこに刻んだ唐辛子をインして、で、ちょっと火を通して香りと辛みが出たところに、トマトソースを入れます。
はい。
で、トマトソースがグツグツグツグツって、激しくグツグツ沸騰したところに卵を入れます。
はい。
生卵を割り入れます、うん。で、あとはその周りにチーズを、まあお好みのチーズ、スライスチーズでもベビーチーズでも、高級なチーズでもいいです。それをこう適当にちぎり入れ。で、本当はスキレットの蓋があるじゃないですか。
はい、
クムさん持ってるやつ、
はいはいはい。
あれで蓋をして、少し卵の上に白が、黄身の上が白くなるまで火を入れます。はい、
ね、
で、私は蓋がないので、もうトースターに入れて、ちょっと火を入れます、
はい。
で、それで完成して、あとはトーストをつけて食べる。
あ、これに、これをトーストつけて食うんだ。
そうなんです。あくまでもトマトソースの中に卵が浮いてて、あとチーズもあるよ、
うん。
で、これを卵の黄身を真ん中半熟なので割って黄身を崩しながらこう絡めて食べるっていう、そういう食べ物なんです。
はい。
はい、これはね、なんか地中海、イタリアあたりのクラシックな食べ物なんだそうです。で、元の、言語での検索をするとめちゃめちゃ出てくるんですけど、なぜかそれを和訳した煉獄の卵で検索すると一つブログが出てくるくらいですかね。
そんなもんなんだね、はいはい、
うん、まだ日本では全然こうクックパッドで検索してみてもらしきものがないんですよ。
なるほど、これミッチーさん今のうちにクックパッドに登録しとかない
と。そうですよ、
はい、
ちょっと近いうちにこの週末でも改めて作って載せようかなとか狙ってるんですけれども、はい、はい、時代の最先端いけるかもしれませんので、皆さん、
はい、いいじゃないですか。
お試しください。はい。はい、ということで、
ね、そうそうそう、スキレットライフ、私見たんですけど、私がたくさんあげてるスキレットライフの写真、うん、全然上がってないじゃないですか。
私、ツイッターでぼちぼち拾ったんだけど、
はい、
物が被ってる、のは抜けてるんですけど。
そうですか。私、あと写真見ながら意外と、この写真いいのになんで使われてないんだろうみたいなことを思いなが
ら。スキレットじゃなくて、よく見たらフライパンじゃないっていうのもあったんですけど。
あ、はい、もちろんそれもありますよ。スキレットのやつでしょう。これ私がこう。
教えてくれたらどんどん追加しますよ。私ちょっとね、その日一日、なんか、ささっと見ただけなんで、はい、拾いきれてないかもしれない。
っていうかね、私の中でね、これがいいっていうのがね、あるんでね、もう大量に送りつけますんで、それの中で。
送ってちょうだいよ。
はい。ちょっとね、はい、なんかこれどうでもいいみたいな写真が上がってたりとかする。
差し替えますよ。
はい、
はい、
もうね、やっぱこうみんなにスキレットを使っていただきたい。
そうなんですよ。だからクムさん、より見栄えのいいのを載せたいからさ、
はあ、
よこしなさいよ写真。
だってどう考えてもね、はっきり言ってね、こうね、豚焼いたやつとかね、どうでもいいし、はっきり言って。
いや、なんか、ほら、ね、ただ肉を焼いただけっていうのは一番、こう、初心者的には取っかかりやすいかなって思ったんですけど。
これはね、まあ、ご飯とね、ありだと思う。これは美味しい。
だってアヒージョはやっぱりオイルね、うん、結構たくさん使うし、ほら、 お酒飲む人ならいいけど、飲まない人だったらちょっと抵抗あるかな。
あ、まあね、確かにね。はいはい、ハンバーグのやつとか懐かしくてよかったですよ。
いいかなとか、こうね、作りながら。
ソーセージのやつとかね、これ完全に残り物ですからね、俺の中ではね、イメージ的にね。
え、めっちゃビジュアル好きだったんだけど。
ああ、これね、はい。肉食った後の、ちょっと足りない部分を。まあ、このソーセージっていうか、このウインナー、美味しいウインナーなんで、ね、バジルウインナーですからね。
へ、は
い、
美味しそうでした。
はい。
というので、まだまだこれからも。
見に来てください。
そう、私たちも随時スキレットを使っていろいろ料理して食べてるんで、そういうのがあったらどんどん
増やして。ちょっと私が使ってるスキレットもこれミニ版しか小さい方しかないです。この前でっかいの買ったっていう、
うん、
その写真も載ってないし、
はい、はい、あとで
うるさいね本当にね俺ね今ね、うん、
はい、はい、私の独断と偏見で、
いや分かったよ、今度 ZIP ファイルにまとめて写真を送りつけるから
、はいはい、お願いいたします。なんだっけ、
コメント。
あ、そうそう。そうでした、そうでした。はい。では、コメントいただいたのでご紹介しますね。スイスさんからコメントをいただきました。2018年で買ってよかったものですが、年末ギリギリになって買ったバラクラバ、つまり目出し帽が毎朝の通勤時や寒い駅のホームでの待ち時間に寒くなり、なくなり、買ってよかったと思っています。あと寒さといえば冬のカメラ用の手袋で必要な時だけ親指と人差し指だけを折り返して磁石で止まる手袋が寒いながらもスマホを触る時に便利でした。2018年はあまり初めてのものを買わずに今持っているもののよりちょっとだけ質の高いものを買ったような気がしますということです。どうもありがとうございます。目出し帽、目出し帽ってあれですね、目ん玉のとこだけではなくって一応目の周り全体がこう出てるタイプですね。
あれってこう何ですかね、銀行強盗に使うやつですか、
ね、銀行強盗は目だけじゃない。そこも最近よく見るようになりました、目出し帽の人。
そうなんね、
ぎゅっとするんですけど、ね、そう、寒いのはわかるんだけど、うん、まあちょっと目を合わさないようにしようとか近寄らないようにしようとかなんかついこう思ってしまうような気がします。しかも女性もなんですよ、男性だけじゃない
です、まあまあ、わかんないで、私ほら基本的に家に閉じこもってるんで、はい、
うん、そう、
そんなにね外で
見ないです。ていうか女性は主に紫外線の強い時期ですけどね。
ああ、なるほどね。
前も話しましたけど、でもちょっと秋口になってからのウォーキングする女性もやっぱりこう途中からその目出し帽的なものに変えまして、
まあ、流行りがあるんじゃない単純に、うん、
そう、いやでもやっぱりちょっとギョッとしますね見るとね、
うん、まあな、うん、そういう人が増えてくれば、あ、違和感がなくなってくるんじゃないの、自分たちは違和感があってもさ、
うん、そうね、うん、
使う人たち
でも確かに寒い駅のホームでね、本当ね、朝のホームは辛いですよね。わかるわかる。顔寒い、手も寒い。
そう、昔は寒かった。心も寒い。まあ私は、うん、でもそんなことないからわかんないけど、
うん。はい。で、あと手袋ですね。Amazon のページ、売ってる商品のページ紹介していただいての、拝見しましたけど、指先がこう出るっていうのは、なんだろう。もともと出てるっていうのはよくありますけど、開閉式って指先の一個だけの開閉式っていうのは確かに珍しいなと思って。
まあスマホが使えるようなっていうのはもともとありますけども、そうじゃなくて、うん、こうね、外れるっていうのはまあいいんじゃないの？それはそれでね。
私が持ってるこれは室内用の手袋、シルクの編んである手袋なんですけども、これ冷え防止の、
はい、
やつなんですけど、指先の本当指の先っちょのところが空いてるタイプなんですね。
うん。
すべて指の先っちょは空いてるんだけど、長さはきっちり長いんですよ。なので出したいときはくるくるくるくるっと先を巻いて、
なるほど。
クシュクシュとか巻いたりして必要な指先を出すっていう、そういう手袋もあったりしてね。これからの時期本当外ももちろんですが、部屋の中も寒いですからね。
いやー、寒いよね。
今日は寒くて、 オフィスのエアコンがですね、すごく寒い時とすごく暑い時は、やる気なくすんですよ、
うん。
存在感なくなるんですよ。で今日も、もう全然温まらなくて、寒くて、もう手がかじかんで、手袋がいるなって思ってました。で、一応作業用の布手袋みたいなのをはめたりして、でもやっぱりキーボードは打ちにくいからダメだっていうのでね。なんでしょうね。机から冷気がシャーっとくるの。クムさんの部屋ないですか？
いや、というか私、寒い寒いずっと言ってるじゃないですか。
うん、ね、
新年、私、最初の家電品はですね、買ったのは。
もう、新年早々買ったのか。
新年早々買ってますよ。まあ、新年早々というか、
うん、
はい、新年一番最初に
買った。だって、まだ10日ですからね。まだ新年早々ですからね。
はい、そうです、そうですね。うん、はい。何を買ったかというと、ニトリです。ミニセラミックファンヒーターを買ってきました。
あれ、ストーブ持ってなかった？
いや、普通、コアヒートを私は使ってるんで、コアヒートスリムを使ってるんですけども、部屋の、
うん、
自分用はね、
うん。
これも結構なお値段するんですよ。
ええ、
コアヒートシリーズは。で、でも、これじゃね、足先とか冷たくて耐えられないわけです。足先、手先が。で、もうずっとストーブを買うか石油ストーブを買うかどうかずっと悩んでたんですけれども、結局諦めて、何かがでも寒くて欲しいわけですよ。もう頻繁にこの朝から寒いって思った時に、つい電気屋とかホームセンターに行ってストーブの前でずっと悩むんですよ、
うん、
でもダメだと思って諦めるんですけど、ね、値段の問題じゃないんだよ。どちらかというともうこれを置く場所とか、
あ、もしかしてニトリのあのちっちゃいやつ？
そう。ミニセラミックファンヒーターってちっちゃいの。
わかります。私も店頭で見て、実際にスイッチつけて、うん、すぐにあったかい方
が出
てくる。それです。
それです。ね、
本当小型なんですよね。
2700円ぐらいのやつなんですよ。うんうん、それが店頭品で 30% オフで1938円って売ってたんです、
なんかトイレに欲しいよねって思ってしまって。
そうそうそう。そういう用途です。言ってしまえば。で、うん、すぐ検索したんですよ。そしたらアマゾンに同じタイプの、うん、ニトリ製じゃない、まあ見た目一緒だから多分 OEM だと思うんですけど、うん、値段も同じぐらいで、売ってたんですよね。一応それのレビューを見て、まあこう私が欲しい用途には合うなっていうことで、うん、でまあ2000円ぐらいだったらいいやと思ってね、
うん、
在庫限りというか普通の店頭在庫は普通の値段なんですけど、1個だけそのサンプルとして出してあってるものだけが2000円だったんで、うん、まあ物は試しだから2000円ならいいやと思って買ってきたんですけど、
うん、
これがね活躍してます。足が温かい。
ずっとつけるんじゃなくてブースターみたいな感じです。
うん、そうですね。ずっとつけとだ一部分だけしか温かくならないけれど、足元とか例えば手先を温めたいわけじゃん、
うんうん、
机の上に置けば手が温まりますよ、
うん、
でサイズ的にはその無印とかで売っているミニ扇風機、
うん、
めっちゃデスクトップ扇風機 USB のぐらいのサイズの、ちょっと奥行きがあるぐらいのサイズしかないので、
うんうん、
まあめっちゃどこにでも置ける感じで、
うん、
だからほんと極一部分だけは温めたいのにちょうどいい。
そうか、あれ買ったのか、クムさん。
買ったんですよ。で、買ってよかったなって思ってるんですけど、
うん、
唯一問題はうるさい、
うん。
だから収録中には使えない。
結構ブワーって感じで出ますよね。すごい激しい勢いで。
しかもこれは私が買ったのが、まあ言ってしまえば店頭品だったせいなのかどうかわかんないけど、うん、ちょっと高周波の音がする。これが耳障りである。っていうのが気にはなってますけど、まあそれ以外その単純に音符だけで言えば、あ、いい買い物をしたなっていう、
うん、
はい、
はい、
手袋じゃないけどね。
店頭に置いてあってスイッチを入れてみた時のこのすごい結構なんだろう、しっかりとした風の強さで、はい、すぐにこう熱風が出てきて、うんっていう。
いやでもね、2700円ぐらいまで出せば、うん、アイリスオーヤマの普通のセラミックファンヒーターが買えますからね、ちっちゃいやつがね、
うん、
だからもうちょっと大きいやつで、だから本当はそれを買って足元に置くのがいいんだと思うんですけど、 そうじゃなくてちっちゃいのが欲しかったわけですよ、はっきり言って。どっちが正しいか分かんないよ、本当にね。はい。
はい。まあね、そういう暖房以外にも最近は本当いろんなこう技術の粋を極めたような防寒グッズがありますからね。はい、もうどれを選べばいいのか、本当迷っちゃいますね。
そうね。本当ね、やっぱりね、寒いのには耐えられないからね、でもやっぱり、あったほ、ね、耐えるんじゃなくて、買うという手もありだなと、やはり、思いますね。
ね。はい、今年は、クムさんは、一体、どんな家電を買っていくのでしょうか。
今日、ペイペイのキャッシュバックがあったんで、ペン買ってきましたよ、ついに。アップルペンシル。
何今日
10日だからね、10日にキャッシュバックで、うん、2万近く戻ってきたので、早速1万5千、4千いくらのペンを買ってきましたよ。在庫あってよかった
です。使った
使いましたよ。普通にペンとしては使えます。
うん、
これで、いずれね、フォトショップで拡大して塗り塗りしたりとかできるなと思って。もう、タブレット、ペンタブが、もう今の OS に対応してないんで、私が持ってたの。
うん、
だから、ワコムのやつがね、だからどっちにしても必要だなって思ってたんで、じゃあもうペン買って、そのいずれね、今年フォトショップも対応するって話なんで、だからまあじゃあ iPad で使えていいかなって思ってね、買ってきましたけど。
私もキャッシュバックされてる。
はい、されてますよ。今日されてるはず。
はい、今確認しました。
はい、
はい、425円。
まあいいじゃないですか。はい。
そうね。はい。
ね、来週です、うん、ですけど、その、はい、今日本当話そうと思ってたけど、私がちょっとね、うん、横にずれたまま話が。
暴走したから
ね。暴走しちゃったからね、今日ね。ですね。そう。いや、本当は今日はだって AirPods も買ったから、AirPods の話もしたかったんですけど、
うん、
まあそれも来週しましょう。
スマート、スピーカーの話もしたい。
はいはい。だから、来週はスマートスピーカーの話をしましょう。うん、ミッチーさんが買って、なんか楽しんでるみたいなことは言ってたんだけれども、うん、私全く興味がなかったから。
うん。いや、コムさん興味ないって言って、もう一刀両断でしたもんね。
はい、全く興味なかったんですよ。うん、なんなのぐらいのイメージ、感じで。だから結局、うん、その、使う機器につながってないと意味がないじゃん、みたいな。例えば、うん、電気消してみたいなことを言ったときに、反応、うん、できないでしょ。その電気の根元が対応してないと。
うんうん、対応してないからそんなことお願いしない。
そうそう、できないでしょ。だからそういう、うん、その、ホーム、IT に絡んだホーム的なシステムが組んである家だったらメリットがあると思うんですよ。うん、エアコンの温度下げてとかいうことが、うん、わざわざリモコン使わなくてもできるっていうのはメリットだと思うんだけど、
うん、
じゃあ今家のシステムがそうなってるかって言ったらなってないわけだから。
うん、まだ買ってないもんね。
全部はね、揃ってないわけ。うん、だからほぼ揃ってないわけじゃない。っていう環境の中で、そういうものが一体何の役に立つのかな。だ、まあ言ってしまえば Siri とかと一緒なわけでしょ。その iPad とか、
うん、まあね、
うん、iPad とか使ってる、
まあね、今はね。
そうそう。ただそれがそのスマホに語りかけるのとスピーカーに語りかけるのの違いぐらいだったら別に興味はないなって思ってたのが本音だったんですけれども、うんうん、まあ、今回年末にね、ちょっとね、電気屋さんで別の品物を買ってた時におまけでもらったんですよ、
うん、
Google ホームミニ。
ああ、うんうん、
で、まあ年始まで全然興味がなかったから、うん、ただだからもらったけれども、開けることもなくずっと放置してて、でこう年始のドタバタが終わって、
うん、
あ、開けるかぐらいな感じで開けて、セッティングしてちょっと使ってるんですけど、
うん、
あ、ここにちゃんと未来があるんだなっていうのを最近感じたという話を来週したいと思います。
うん、
はい、
はい、じゃあ私のささやかなアレクサとの生活も、
はいはい、いいんじゃないですか。
今もう名前を言ったからなんか反応してらっしゃいますけど
わ、はい、かりますよ。だからまあそれも含めてね、うん、だから私よりもこう先輩のミッチーさんの話もしながらね、うん、で皆さん実際使ってますという話も含めて、
ね、
はい、
使ってらっしゃる方ね、ぜひどんな感じで使ってるよとか、はいはい、感想とか、上手な、いい使い方の、ね、先輩としてのアドバイスとかいただければ嬉しいです。
なんていうのかな、正直一過性のもので終わるのかと最初は思ったんだけど、
う
ブーム的に一瞬起きて終わる的なものもあるじゃない IT って、あ、なるほど、これは便利に使っていけ進化していくものかもしれないなっていうところまでは感じました。
すごいな、アクムさん。
いやいや、本当ね、だからあ、
なんかこの間までのあの素っ気なさが、
うん、いやだからね、そのなんとか番組を、うん、その、うん、OK Google で再生できるようにと思って頑張ってんだけど、うん、うまくいかねえなっていうところが今の
私はアレクサにどうアプローチしていいのか結局わからなくって挫折してますよ。
めっちゃね、あの、うん、音声とのあの相性がいい、すごくいいと思って、
うん、
だからポッドキャストは相性いいって思ってるんですよ、すごく、
うん、だからまだ私はこれでポッドキャストどうやって聞けばいいかがすらが分からなくて、
はい、まあそんな話を来週しましょう、うん、
ですはい、そうですね、じゃあそれまでちょっと研究しておきます、はい、はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます、ぜひ聞いてください。今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、てる兄さん、アガタアットコソットさん、ナッカンさん、コンラートプリミエさん、ニワッチさん、チリンさん、アンニャさんのサポートにてお送りしました。番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。